と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原です。よろしくお願いします。7月は花瀬工区のまちづくりをテーマにゲストをお迎えしてお届けするんですけれども、実は私たち花瀬に実際に行って取材をしてきました。7月に入ってこちらはすごく暑い日が続いてるんですけれども、花瀬は花の都を背にするというふうな由来で名前がついたんじゃないかと言われておりまして、爽やかな花瀬の雰囲気と街づくりのお話をお伝えできればと思います。30分間よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
皆さんこんにちは。本日は花瀬の方にラジオ部会の桂ひろ子と
上原智子が
来ております。本日のゲストは一般社団法人楽峰ここ今プロジェクト理事藤井純一さんと、もう一人の理事は諏訪亜紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ今プロジェクトの活動のきっかけっていうのはどういったかものやったんでしょうか。
はい、ここ今プロジェクトのきっかけとしましては、花瀬地域は平成18年に、学校統合が決まりました。それで、花瀬小中学校が平成19年から開校したのですが、その開校をきっかけに、ここ今プロジェクトを立ち上げています。でここ今プロジェクトの活動としましては、学校を核とした街づくりに取り組んでいまして、10年経っても20年経っても山の中の暮らしがある存在で、ある地域を目指して、活動に取り組んでいます。
はい、もともとはいくつかの学校が統合した、
ね、そうですね。はい、花瀬工区3つの地区からなっていまして、はい、別所、花瀬、広川原地区の3つからなっています、でそれぞれに小中学校がありまして、はい、6つの学校があったんですが、はい、平成18年の時に、はい、保護者の方から、はい、統合の議論、統合の議論というよりは、はい、今後の花瀬陶芸北の教育環境をどうしようかというような話し合いが持たれまして、保護者の中で、やっぱり、子どもたちが集団で育って、いく環境をなんとか確保していこうということで、統合を決めて、それを各地区の地域の皆さんに提案をさせていただいたということになります。
平成18年はすごい大変な年やったと聞いたんですけども、
はいはい、その他に唯一花瀬陶芸北で一つだけありました民営の保育所さんが、長年頑張っていただいてたんですが、ご高齢等もありまして、閉園なさるという事態も起きました。で同時に統合の議論も始まってましたので、花瀬陶芸北の教育環境を今後も継続していくためにはやっぱり保育所がなかったら、
そうですね。諏訪さん、保育園の方も、経営といいますか雇われますよね。
はい、はい、ひょんなきっかけから、はい、京都市の中間里親制度を活用しました、はい、みやこベビーハウス園元という保育所をさせていただいています。でこの保育所は地域運営の保育所になっていまして、3地区で運営協議会を作っていただいて、で私が代表させていただいて運営をさせていただいているというものになります。
今はその教室でこの録音をさせてもらってるんですけれども、なんかすごく温かみのあるお部屋で、はい、園児の方は今 何名いらっしゃるんですか？
現在10名おります。
はい、
はい、で0歳から5歳までの子たち10名をお預かりさせていただいています。定員が12名の小さな保育所ですので、
はい、
はい、アットホームな感じで、はい、子どもたち日々過ごしております。
安心でしょうね。5歳までは保育園におられて、はい、その後隣の小中学校に行けるということになってるんですよね。
そうですね、はい、平成18年に保育所開所させていただいて、はい、で新しい花瀬小中学校ができましたのが、平成21年の10月です、はい、でその時にその地域運営の保育所を学校の施設の一部をお借りして、設置をさせていただいているという形になりますので、現在花瀬小中学校では0歳から15歳までの子たちが、育つ環境づくりができたということになっております。
そういう施設があると若いお母さん方も心強いでしょうね。
そうですね、はい、精子参観日とかはね、
はい、
お子さんのこと気にせずに参観に行って参観が終わったらお迎えに来てというような形に取れますので、安心してお預かりさせていただけてるかなと思っております。
小中学校のカリキュラムも結構特徴的だっていうふうに。
そうですね、はい、統合するときに地域からお願いをさせていただいたのが、単なる縮小の統合ではないと、6つあった学校を1つにするだけではなくて新しい学校を作ってくださいということでお願いをさせていただいて、小中一貫教育校という指定をいただいて、カリキュラムも独自に作って、やっていただきました。でその中で、学校の柱としては4つありまして、国語における言葉学習ですとか、算数数学における計算とか基礎的な能力をアップするためのソロ版学習、それとあと実践的なコミュニケーションをつけるための英語学習で1年生から取り組んでいます。
小学校1年生、
はい、
すごいですね。
でその他に大きな特徴としましては、地域のことを知るということで話せ学習という学習時間を設けていただいて、林業のことですとか、ちまき作りや山椒の佃煮作りなど、地域のことを学ぶ学習に取り組んでいただいています。
山椒とかはその積んできたり炊いたり。
そうです、そうです。積むところからご指導いただいて、積んできたのをまた、炊くところをご指導いただくというようなことをしています。
それを教えられるのは学校の先生が教えられるんですか？
そういうことですか。
それは地域の方が教えてくれます。
そうなんですか、そういう活動をここ今プロジェクトでされてるんですか？
そうですね、
地域講師のコーディネートを、お手伝いをさせていただいています。そういった山椒作りの名人は誰やとか、林業の名人は誰やとかっていうことで、
本格的なことを教えてもらえるんです ね、子どもさんたちも、
地域の方やからこそそういう情報もいろいろ集めて、
で
学校につないでっていうふうになったんですね。
そうですね、皆さんレシピがないんですよ。頭の中とか、腕とか。それだけなもんで。やっぱりそれの、継承書を持ったら、やっぱり生徒とか、児童生徒に直接教えないと、ダメだと思います。
味を見てもらって、それを覚えてもらうということですね。
そうですね。
街中とかやったらカレー、それがカレーやったりとかね、ハンバーグやったりするんでしょうけど、
そうですね、母の味みたいな感じで ね覚えてもらえたらなということで、なかなか私ら保護者世代でも、そういったものっていうのを作れる方っていうのは少ないので、
そうですね、
ですので、子どもたちがそうやって勉強しているのを通してまた大人も保護者も勉強できるかなって思っています。
小中一貫の方の教育目標はそういったこと でその後ここ今プロジェクトなんですけども、今までにもいろいろな事業をされていると思うんですけれども、どういったことでしょうか？
現在、力を入れて、やっているのが、まあ、学校を拠点として、3地区の交流活動をしています、地域の日というのを設けていまして、学校に新しくなった学校に足を運んでいただくと、
地域の方々も保護者の方々たちだけじゃなくて、
はい、それだけではなくて地域の方に学校に足を運んでいただく機会作りというのをしています。で、まあ、もちろん学校にも協力していただかないといけませんし、そういったコーディネートをさせていただいて、まあ、児童生徒と地域の住民の方が交流していく中で、学校を自分たちの学校やと思っていただけるような、
そうですよね、
新しい学校が、地域の学校なんやって思っていただけるような環境づくりを、しています。で、その他には、大きなものとしては子育て支援事業に取り組んでいます。市内ですと普通にあるような学童保育事業とか、そういったものがやはり人数が少ない関係からなかなかできません。でも保育所が必要なように、やはり学童保育も必要なので、それにも取り組んでいます。
ここはすごく離れてますよね、姉妹から離れてるんで、なんか無料のスクールバスがあるって言ってはったんですけれども、帰りとかはクラブ活動とかがあったりして、みんなまとまって帰れないんですけど、どうされてるんですか？
そうですね、そうですし、登校は1便なんですね、1回でみんな乗ってくるんですけれども、下校は2回に分かれています。
時間帯が
分かれて、時間帯2つです。小学校の下校時間、クラブのない子たちの下校時間で3時半に1本出まして、でその後、中学の下校時間に合わせて、5時半のバスが出ています。で、1日3往復しています。
学童保育は どういうふうにしてはるんですか？
学童保育は、5時半まで学校に残れますので、その残りの時間とか、あとは長期の休みの時ですね、その時に学童保育事業をしっかりさせていただいて、預かりさせていただくと、いうことをしています。
それは保育園として預かはるわけですか？
保育所とはまた別に、はい、
それも支えはるスタッフの方がいらっしゃるんですね。
地域の方にお願いしまして、
そういった支援をここ今プロジェクトでされて
スタッフの確保とかも、させていただいています。
お忙しいですね。
保護者世帯としては、15世帯しかないんです。
そんなに少ないんですか？
保護者小中学校の保護者世帯が15世帯なんですけど、それぞれお子さんが、何人かいはる。で、まあ、普通に考えると、町から遠くって、言うたら産婦人科さんとかもなかなか遠い、検診とかもなかなか遠いんですけども、その辺みんなで支え合って、また次子供を産みたいなって思えるような、やっぱり環境がここにはあるのかなって、自分も3人の子供を育てさせていただいてるんですけど、その経過の中を見てると、いろんな人に助けてもうて、子育てさせてもうてるなって思えるので、ぜひこれからは今度は支える方になれたらいいことで、
活躍されてるんですね、
させていただいています。子育て環境が整えば、若い世代が、の方がまた
戻ってこられるとかね、
戻ってくるとか、
入ってこられる、
新しく、来ていただけるとかっていうことにつながるんじゃないかなっていうのをすごく、思って今頑張っているところです。
やっぱりこういった素晴らしい、やり方やと他からも視察に来られたりとかもあるんですか？
ですね、花瀬小中学校が開校した時に産官過疎地のモデルとなるような学校になりたいという地域の思いもありまして、これまで、いろんなことをさせていただいておりました。花瀬の特産品は、子育て環境と花瀬小中学校ですというようになりたいなって
いい目標ですね。はい、
子供もすくすく育ちそうですよね。
そうですね。
一回参観日に見に行きたいですね。
ありがとうございます。
お待ちしております。
ではそうしました。あとここ今の活動としてはすいません、
先ほどお話しさせていただいた、学校を確認した町づくりの他に、定住促進活動にも取り組んでいます。で、ここ今プロジェクトで、ホームページを作っていまして、うん、地域情報の発信ですとか、ブログも最近ちょっとご無沙汰になっておるんですが
けど、ね、はい、よく見せていただいたら季節季節の記事をすごく、は
い、
まとめて、
ね、かわいくまとめてられて、
ありがとうございます。なのでホームページもご覧いただくと、北部地域の暮らしというのを少しでも分かっていただけるようにと思って、うん、ホームページ作っておりますので、うん、またぜひ一度見ていただけたらなと思います。
ブログを見てたらやっぱりこんなこともあるんやとか街中ではちょっとわからないようなこととかもね、
はい、はい、私もびっくりしました、
うん、自然にほんまに近く、はい、身近に住んではるんやなっていうのがすごくわかりますね。クマが出るから注意してくださいとかも、
はい、鹿が出るとかね、はい、
そうですね。だから私も地域の地のもんではないので、うん、町から入ってきて、はい、20年近くになるんですけれども、はい、やっぱり来た当初はあまりのその環境の違いに1年ぐらいは泣きもって暮らしてたんです。なんでもう虫が出るとか蛇が出るとかいっぱいあるので、でももう最近は全然
それを乗り越えてここで住まれたのは何かもっと魅力があったっていうことなんですよね。
そうですね、やっぱりそのやっぱ人とのつながりですよね。だからその1年間泣いて暮らしてるんやけれども、はい、子供とかが生まれると、うんうんうん、その子を中心に、うん、いろんな広がりが出てきて、それでいろんな人に助けていただきながら暮らせるっていうのがすごい私にとっては魅力やって、もちろん煩わしいこともたくさんあるんですけど、あんた今日はどこ行っとったんやとかちょっとおらんかったらそんな、でもそれは逆に言うたら心配してくれてはる、
ね、なんかあったら安心ですよね、うん、その時、は
い、ことになるので、それは煩わしい反面すごいあったかいところであって、うん、その魅力にやっぱ取りつかれたんかなって、うん、でそれをやっぱりこれからも大事にしていきたいなっていうところが、うん、今の活動
につながってるということですか。
はい、
ですね、はい。
ブログ見たらなんか子どもたちの運動会の様子とか、はい、いろいろもう行事も、うん、すごくいろいろね、載せてはるし、多分見張ったらこういうとこで子育てしたいなとか、地域の人と関わりながら暮らしたいなっていう人も多分見張ると思います、
ね、はい、そうし、ただやっぱり気候的にもね、なかなか厳しい地域ですので、ぜひ住みたいなともし思っていただいたら足を運んでいただきたいなって思っています。で、地域の暮らしをじっくりとお話をさせていただいて、ええとこばっかりじゃやっぱりないんですね。どこでもそうやと思うんですけど、ええこともあればしんどいこともありますので、そういった全部をお話しさせていただいて、でやっぱり住みたいなって思って
定住したいなということ
いただいて受けたら、私たちにとってはすごいありがたいなっていう。
そうなったら住まうところも探してもらえる、うん、ね、協力してもらえるっていうことになるんですね。はい、
そうですね、
はい、ではこれからもここ今の活動頑張ってください、はい、
ありがとうございました。
後半は下村さんが建築士にいろいろ尋ねるというコーナー、教えて建築士さんをお届けします。
京都人町出会いもん、
教えて建築士さんのコーナーです。担当しますのは下村静子です。建築士さんと一言に言いましても、さまざまなお仕事のスタイルであったりとか、思いを持たれているわけで、そういう建築士さんお一人お一人をですね、どんな風な方なのかって根掘り葉掘り聞いていこうというコーナーです。そこで
今日はですね、進行役を務めておられる、上原さんに、
はい。はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さっきまでね、進行役だったので、はい、変わってゲストになってしまいましたけれども、はい、はい。まずですね、はい、このコーナー、まあ、いろんな建築士さんに今まで登場していただきましたが、はい、皆さんそれぞれ、はい、まあ、事務所を持って独立されて、ね、はい、いろんなタイプのお仕事をされているということで伺ってきました。はい、そういう仕事の仕方とは、またちょっと上原さんは違うということなんですが、はいはい、
そうなんです。
どこが違うんでしょうか。
実は私、建築士なんですけども、役人で、京都市役所に勤めてるんです。
あらま。はい、建築士さんで市役所に勤めてはる、は
い。そうなんです。
で、市役所で建築士さんの仕事があるってことなんですか。
そうなんです。どんな仕事してんのってよく聞かれるんですけども、うん、はいはい、実際に市の持ってる建物を建てたりとか、うん、それを管理したりとか、で、まあ、大きい部分では、建築物のルールを作ったり、うん、で、それを審査したりですとか、で、その他にも建物とか住宅とか都市、町について、まあ、これからどういうふうな制度が必要かということを考えたりしてます。
おお。ということは、まあ、そのお話をちょっと教えてもらおうかなと思うんですが。
はい、そうですね、うんうん。で、今日はその建築物を建てるときのルールがもう本当にたくさんあるんですけども、それについてお話ししながら、なんで、市役所に建築士がいるのかということについてもちょっと紹介していきたいなと思ってます。で、まず代表的な建物のルールとして建蔽率、容積率とかいうのがあるんですけれども、はい、建蔽率って聞かはったことはありますか。
うん、あります、あります。
はい、まあ、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、敷地を真上から見たときに建物の大きさがどれぐらい占めてるかっていうのが建蔽率です。うん、はい。で、他にも高さ制限がありまして、京都市の場合はもうすごくきめ細かに地域によって決めてるんですけれども、一番高い部分の高さを制限するもので、10メートルの地域、12メートル、15メートル、20メートル、25メートル、31メートルというところがあるんです。
はい。
で、その一番高い高さを決めるだけではなくって、北側斜線といいまして、北側の家にあまり暗くならないように、
あーはーはー、
日陰を落としすぎないようにとか、あとは、道路の開放性を保つために道路の斜線といって、道路に対する開放感を、保つというような高さの制限もあります。
時々なんか斜めにこう、はい、建物が、はい、斜めっていうのは変ですけれども、切れてますね。はい、うん、あれがいわゆる今言わはった斜線というやつですか。
そうです。もう斜線の形になってると思うんですけど。
はいはいはい、わかりました。
はい。で、他にも最近、ね、覚えておらいらっしゃるかもしれないんですけども、平成19年に、建物のデザインの基準を厳しくしまして、はい、四角い、まあ、四角の建物はやめてくださいねとか、うん、屋根をかけてくださいねとか、派手な色は使わないでください。敷地の中に緑を植えてくださいと、
うんうん、
もうそのもういろいろなものがあるんです。
お
ー。で、その他にも、将来的にここは広い道路が通るので4階以上のものは建てないでくださいとか、
はい、
この前の道は4メートルないので、うん、中心から2メートル下がってくださいとか、
あ、よく聞きます。はい、これ建て替えてしまったら、はい、まあ、いわゆるセットバックしなあかんとかいう言葉をね。
そうなんです。
聞いたりします。
同じ大きさのものが建たないやないかというようなことが言われたりするんですけれども、うんうんうん、で、まあ、これらのルールについては、まあ、場所によって厳しいところとかそうでないところがありまして、他にも、まあ、飲食店はこの地域ではダメですよとか、うん、工場はダメですよとか、その建物の使い道を制限するルールっていうのもあるんです。
いろいろあるんですね。
そうですね。
うん、なんかでもね、聞いてましたら、はい、だいたいなんか分かってるものもあったんですけれども、うん、自分のね、敷地に建てるのに、はい、なんでその、また自分のお金で建てるのに、そんなこう、はい、細かいことをやらなあかんねんって言ってきはりそうな人も、やはるでしょ。
そうなんです。うん、もうしょっちゅう役所でこういう仕事をすると、うん、もうそういう声が、ほとんど多くて、まあ、それについて、まあ、一つずつ丁寧にご説明していかなあかんなと思ってるんですけれども、もう一つ一つに、まあ、意味がありまして、さっきの斜線の話ですとか、うん、まあ、その開放性をちゃんと保つっていうことと、で、まあ、大きく、なんでルールがあるんやっていうのを言いますと、その都市の中で、その良好な環境を守るために、うん、で、また、その将来的にそういう良好な状態にするためっていうものと、で、あと、まあ、防火、防災、安全衛生面とか、うん、そういうものがあるんです。
はい、
そのために定めてるっていうものがあるんです。
まあそのね、はい、自分の代が済み終わった後もまた、はいはい、この環境がすごく素敵なものであり続けるためにっていう風な考え方ですよね。
そうですね、はい、で特にまあ京都はもう、まあ、1200年の歴史がありますし、まあ、山とか田んぼの中の一軒家で建てはるんやったら、まあ、こんなルールもいらないところもあるかもしれないんですけれども、まあ、都市っていうのはやっぱり便利で人が集まるっていう風な場所でこそやっぱり、みんなが快適に過ごせるための共通したルールが必要やっていうことですね。で、あのこういうルール作りのことについてはあの建築士の役割として、例えばあの家を建てる時にも、家族の中の、あのお父さんはどういうふうに考えはるやとか、あの息子さんはどういうふうに考えるとか、いろんな人の意見を聞きながら形にしていくんですけれども、うん、町についても同じで、ルールがどういうふうなものやったらみんなの思い描くような町ができるかっていうのを考えているのが市役所の、建築士の大きな役割の一つだと思ってます。
うーん、市役所で働く建築士さん上原さんがね、はいはい、どんなお仕事をされているのかというのが今週で分かったと思います、はい、来週は、はい、その地域で考えてその地域のルールなんかをね決めていけることができるという話を上原さんに教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでお別れの時間がもう近づいてまいりましたが、
ね、はい、はい、本当にあの花瀬に、行ってきて、うん、もうちょっと足を伸ばしただけで環境が全然違って、うん、もうすごく爽やかで自然にあふれてて、いや、まあ、本当に京都ってもうちょっと足伸ばしただけでこんな素敵なところに行けるんやなっていうのも、
そうですよ、都心部もあれば、うん、ね、あんなに豊かな自然があって、はい、そうなんです、はい、しかもまあその、ね、豊かな自然の恵みをまた都心部の人っていうか中心部の人たちも受けてるわけでね、
は
い、
そうですね、うん、はい、で実はあのちょうど季節やし、鮎でも食べていったらって言ってもらって、
あれは、まあ、
こんなすごく美味しかったです。やっぱり、
あ、食べはったんですか。
そうなんですよ、出てきました。
役得でしたね。それは
そうなんですよ、なかなかこういう取材もないなと思って、このテレビ、あのラジオやっててすごくあのいい思いをしました、ね、
子供たちには会いましたか、
はい、あの当日は会ってないんですけども、うん、
今度はなんかちょっと子供たちの元気な声が聞こえてくるようなリポートを向こうからできると楽しいかもしれませんね。
そうですね、はい、ぜひそういうのも企画したいなと思います。
すごいあの聞いててね素敵だなと思いました。ああいうとこだったらね住んでみたいなと思われる方ねいらっしゃるんじゃないかなと思いました。
はい、
そろそろお別れの時間です。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。